ラピー。この番組は天命プレゼンコーチの秋元真希子が英語とプレゼンテーション、そしてコミュニケーションの本質をお届けします。英語は単なる言語ではなく、人と人がつながるための道具です。そしてプレゼンテーションは、思いを届け、相手の心を動かすギフトです。あなたの言葉と思いを磨き、人と深く響き合う未来への一歩を一緒に踏み出しましょう。
はい、真希子先生、本日もよろしくお願いします。
はい、陽子さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなことを教えていただけますか？
はい、これは私が英語を教え始めてもう20年近いんですけれども、はい、多くの方たちがよくわからない、なんでこれをやる必要があるのとおっしゃっていることなんですが、陽子さん、何だと思いますか？
そうですね、なんか前回の放送ではね、現在形を教えていただいたので、はい、私がいつもつまずく現在完了じゃないですか。
ピンポン。さすがです。
これはね、本当にわけがわからない。
しかもなんか過去完了とか未来完了形っていうものもあって、
はい、
何がいつ完了するのって日本語でよく思ってしまうっていうことがありますよね。
そうなんです。頭で考えてしまうとね、本当にこう分からなくなってしまうことを第一位なんじゃないかと思うぐらいのなんですけど、これはどういうふうに教えていただけますか？
そうですね。じゃあちょっと前、現在形をどう使うかと、あと過去形ってどう使うのっていう話をちょっとしたと思うんですけれども、
はい。
はい。現在形ってどんな時に使うっておっしゃってました。覚えてらっしゃいますか？
現在形はこう今やってるだったりとか、だから例えば今勉強してる英語をっていうのだと、I study English っていう、で、なんかまあずっと継続してる感じの雰囲気というか、まあ今やってるっていうね、感覚ですけど、
そうそう、習慣とか、あと今の状態を表すっていうこと。
はい。ね、
あとは、まあ、あれですね、公の事実とかスケジュールなんかを現在形で表すって言ってましたよね。
はい、
で、過去形はどうでした？
過去にやってた。なんか昔、英語勉強してたみたいな感じですかね。
そう、もうすでに終わってしまった、今とはつながりがないことですね。
はい、
なんかもう過去のある点の部分を言ってるっていうのを言います。
はい。
そして現在形もある意味今の習慣であると今のところにフォーカスしている点の部分とも言えるわけですよね。
そうですね。
だから結局その過去から今までの継続を表しているっていう、そういう動詞の使い方っていうのは現在形でも過去形でもないわけです。
そうすると、
例えば私は10年も英語を勉強しているんですって言いたかった時には、
はい、
まず、現在形でも無理ですよね。
そうか、そうですね。
今の習慣になっちゃいますから。
はい、
それで、過去形だと終わったことになってしまうから、無理。でそこを埋めるのが、この現在完了という考え方なんですね。
はい。
だから、現在完了は、まあ、今の時点まで、過去から、ある過去の時点から今の時点までに、こう、継続している事柄を、示すために使われるものなんです。
はい。
だから、I have learned English for 10 years と言ったとすると、もう10年間ずっと私は勉強、英語を勉強し続けていますっていうような意味になりますし、習っていますっていう意味になりますし、
はい。
あとは、そうですね、I have been in Tokyo for 10 years っていうと、もう10年間東京にいます、住んでますっていう継続をが強調されているわけです。
はい。
で、それが I live in Tokyo だと今東京にいますっていうことで、そこにあまり継続の概念がない。
はい、そうですね。
っていうのが大きな違いで、日本語で使うようなその継続の概念、いつからいつまで何をしていましたとか、何年間、まあ、例えば I have、そうですね。I have been teaching English for 10 years って言うと、もう10年間私は英語を教え続けてますっていうニュアンスになる。だけど、I teach English for 10 years だと、こう、とはあまり言わないっていうことですね。
そっかそっか。
うん、I teach English だと今のお話継続的に、今、継続的ではなく、今、習慣的に教えているっていう、なんかそういうニュアンスになるんですね。
そうか、全然変わっちゃいますね、そしたらね。
うん。多
何
分、現在完了って3つ確か、こう、用法があるって言ったの覚えてますか？
なんですか、覚えてない。
あ、まずは今の時点で終わってしまっていること、もうそういう完了してるっていう意味で現在完了、完了しているっていうのが一つと、それから経験があるか、それをやったことがあるかっていうことですね。それともう一つは継続してやってきたことって三つで、一番わかりやすいのが三つ目の継続していることですよね。
そうですね。やり続
うん。
けてるとか。
そうそうそう。過去の時点から今までの間、ずっとやり続けてるっていう、この現在完了、完了形の意味がわかりやすいわけで
そうですね。
す。うん。で、完了形は今を起点にして、過去のある時点から今までの間に、それがなんか終わってしまっているか、やってしまっているかどうかっていうのを見るのが、その完了のスタイルになるんですね。
そっか。
これが過去形を使ってしまうと、過去のある時点で終わっちゃったっていうことだけなんですよ。今が含まれない。
そうですね。
うん。でも、現在完了形の完了を使うと、今から見て、あ、今はもう終わってしまっている。過去のある時点で。だけど、ポイントではなくて、過去のある時点から今までの間にもそれは終わってしまいましたよっていうニュアンスになるんですね。うん、まあ、例えば、I have finished my homework という場合と、I finished my homework って言った場合、ちょっと考えてみてください。
I finished homework は終わった
うん、だけですよ
ぐら
ね。
い終わっ
ま、
た。
うん。
I have finished homework だと、
my homework だと、もう、宿題は終わってしまってますよ。もうやっちゃいましたっていうニュアンスなんですね。
どう違うんだ？
ただ、過去の場合だと過去のどのポイントかわからないけれど、今の概念があるから、もう今は終わっちゃってる状態ですよってことを言いたいわけです。
そっかそっか。今はも
う
う終わってるよなのか、もう私は終わってますみたいなのか。
ん。うん、終えましただけな
終え
の
まし
か。
たなのか。そっか
だ
そっか。
から、まあ、仕事なんか頼まれたときに、まあ、それは終わりましたかって、Did you finish? って言われたとき、I have finished って言って、もう終わってますよっていうニュアンスが強いわけです。
のとっくのとうに終わってるよみたいな感
う
じ。
ん、ちゃんとやりましたよ、みたい
ちゃん
な
とやっ
ニュアン
て
ス
る
が
よ。
強い。
そっか
で、
そっか。
I finished だと、いつのことか分かんないけど終わったよっていうだけになっちゃう。
なるほど。わかりやすいかも。
で、経験のところで言っても、ある時点から今までの間にそれを経験したことがないですよっていうニュアンスで言ってるわけです。
例えば、どんな意味？
ああ、例えば、I have been 京都。京都に行ったことありますっていう言い方ですね。で、I have visited 京都でもいいですけど、京都を訪ねたことがありますっていう場合と、I visited 京都って言った場合なんですけど、I visited 京都だと、過去のある時点で京都に行ったんだよっていうことになるんですけれども、I have visited 京都って言った場合は、まあ、今までの長い人生なのか、で、その10年の学生時代なのか、ちょっとその期間はともかくとして、そのある期間の間に、私は京都を訪れたことがありますっていう、この期間っていうものが入るわけです。だから、過去のある点ではなく、その点が線になってる、ちょっとイメージをしていただけたらと思います。
そうですね。全然変わりますね、そういうふうに
うん。
なると。
うん。あ、で、これはね、実はハブっていう言葉の意味とも関わってくるんですけど、それについてはまた別な時にお話をしたいと思います。
そうですね、また改めて教えていただけたらなと思います。
ちょっとまあ、今日は簡単にですけれども、皆さんがもうベスト3に入る。嫌な方でベスト3に入ると言いますか。トップ3ですね。ベスト3じゃないですね。失礼しました。ちょっと苦手だなとか分かりにくいなと思うトップ3に入る完了形というものについて簡単な解説をさせていただきました。
はい。 今日はありがとうございました。また次回もお願いいたします。
はい、はい、OK Thank you for listening and I'm happy to be with you and maybe see you next time. Bye bye.
Bye bye.
Have a great day.
See you.
Thank you.